理科の時間。
宇宙は私たちの上空 100km から始まる。先月の星空案内冒頭でそんなお話をしました。私たちはその下、大気の底から空を見上げているわけですが、その大気を全部集めてボールにしたら、どれくらいの大きさになるでしょう。ちょっと想像してみてください。正解は直径 2000km。東京駅を中心にすると、北海道から九州までがすっぽり入るくらいの大きさです。大きいなぁと思いましたか？しかし、地球の直径は約 12000km です。大気を集めて作ったボールは、その6分の1の大きさしかありません。この比率は500円玉の直径と50円玉に空いた穴の直径の比率と同じです。そしてこれが地球の表面に薄く引き伸ばされているのです。ちょっと息苦しくなってきましたか？しかしこの薄い大気が宇宙から降り注ぐ紫外線などの有害な宇宙線を防ぎ、地球を命あふれる星にしているのです。
理科っぽい見方をすると、世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。今回は、第210回です。お送りいたしますのは、吉安と、
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
香織さん、久しぶりで、はい、お帰りなさい。
ただいま帰りました。お風呂
お帰りなさいって言われると、あれですよね、なんて答えていいかわかんないでしょ
う。お風呂。いや、お帰りなさいって言ったらその後続けてくれるのは吉安さんの仕事でしょう。
いや、いいえ、そういうことはやらないので。
え、なんで？私はやりますよ。
知ってますよ。
そうですか。
先週はね、和田さんにピンチヒッターに来てもらって。
はい、ピンチのヒッターでした。
そうなんですよ。
はい。
で、また今回から香織さん復活なんですが。
はい。
今回はね、5月の星空案内をするんですけれども、うん、やっぱりだんだん暖かくなってきて、ゴールデンウィークも直前ということで、夜ね、外にいてもそんなに寒くなくなってきたのかななんて思うんですね。
はい。
で、私本を一冊買おうとして本屋さんになかったんで予約をしたんですけれども、
ほう。
星空の探訪っていう本を、
探訪？絵本？え？
探訪。
探訪。
探は探す、棒は訪れるですね、
うん、
これ結構ね昔の1995年に、
うん、
新しくなって、もともとは1980年代前半かな、1970年代後半かな、うん、に出た本の、うん、復刻版みたいなものなんですよ。
ほう。
で、星を、なんとかな、肉眼で見たり、双眼鏡で見たり、また、小口径の望遠鏡で見られるっていう星を対象にした、
うん、
どうやって探して、どうやって見ましょうかっていう本なんですね。
おー、なんだろう、星空入門書みたいな感じですか？
うん。で、結構ね、うん、星の写真が載ってる本ってすごく綺麗な、星の写真とか載ってるんですけど、
はい、
入門したての人が持っている機材だとそんなに綺麗に見えなかったりすんのよ。
あー、なるほど。ほうほうほう。いわゆるプロが撮ってるといろんな星が映りすぎちゃってるってことですね、逆を言えば。
そういうのだったり、うん、あとはなんかくっきりはっきり見えてるけど、それって、うん、すごく大きい口径の望遠鏡を使わなきゃいけなかったり、
うん、
あとは写真でも、何十分も時間をかけて撮ったりしてるやつがあるんだけど、目で見てもぼんやりしか見えなかったりとかね。
ああ、なるほど。
そうそう。そういうのに対して、うん、入門の人が持っているような機材でも、うん、楽しめるような星だったり、まあ、星の探し方とかが載ってますっていう本なんですね。
ほう。
で、ゴールデンウィーク、で、連休になる人も多いと思うんですけれども、
はい、
星を見たときに、うん、なんていうのかな、 どう楽しんでいいかわからないっていう人が結構多いんじゃないかと思うのね。もちろん星空は綺麗なんだけど、うん、で、あれが何とかの星で、あれが何とかの星でって探すのもいいんだけど、うん、そっから先の楽しみってなかなか難しいなと思っていて、うん、で、双眼鏡とかを使った時に何を見ると面白いんだろうっていうのとかが、書いてある本が思ったよりないのね。
うん、
そうそう。で、目で見ると一つに見えるけど、双眼鏡とか小口径の望遠鏡で見ると、二つに見える二重性だったり、
あ、はいはいはい、
あとは、目で見ても、ぼんやりしてるけど、双眼鏡で見ると、星が、ちっちゃい星が集まってるところが見える。まあ、星団とか、
うん。
そういうのとかが、楽しみ方と一緒に載っているっていう本とかが、うん、あるといいなと思っていて、たまたまこれ見つけて、はい、買ってみようかなと思ったんですよ。
あ、たまたま見つけたんですか？
そう、これはたまたま見つけて、
うん、
で、これからね、ゴールデンウィークにかけてとか、双眼鏡買うときに、こんな双眼鏡がいいんじゃないかっていうのを、ちょっとだけお話をしておこうかなと思います。
はい。
で、双眼鏡ね、ホームセンターとかでも結構売ってるの知ってます？
センター
で、ね、ホームセンターとかにあるんですよ。でね、ズームで20倍から100倍とかっていうのがあったりするんですけど、はい、だいたいそういうのはダメです。
え、なんか100倍もあるとなんか良さげですけどね。
うん、星を見るための双眼鏡は、うん、倍率は10倍よりも少ないやつ。
あ、そうも。
そう。なんだって手で持って使うので、
うん、
倍率が高すぎるとブルブルしちゃって、なかなかね、こう視野が止まらないんですよ。で、
あ、そうか、100倍だと、その分ちっちゃい範囲しか映らないから、うん、ちょっとの手ブレが大きい、見た目的には大きなズレになっちゃうわけですね。
そうそうそう。
ああ、そっかそっか。そうすると、一つの星を見続けるのも結構しんどいぐらいの倍率なのか、100倍っていうと。
そう。だし、
うん、
うん、100倍に拡大するってことは、光の量が少なくなっちゃうのね。
うん。
なんだけど、うん、その分、双眼鏡ってレンズが、大きいレンズがついてるじゃないですか。正面から見ると。
はい。
だから、何倍ってやってもちゃんと見えるんだけど、100倍とかにするとさすがに、先端のレンズが大きくても暗くてちっちゃい絵しか見えないんですよ。
星の明かりが、
うん、星の明かりっていうか普段、昼間景色を見てもね。
ああ
。なので、おすすめなのは、8倍ぐらいで、
うん、
口径っていうやつが、30ミリよりも大きめなやつで、っていうのが一応おすすめなんですが、倍率は6倍でも、7倍でもいいです。
ほう。
なので、6倍から10倍の間、
うん、
口径っていう先端のレンズの直径が30ミリから50ミリまでで、で、重すぎず、軽すぎず、予算に収まるものと。
一番最後が一番難しいですね。
結構ね、最後難しいんですけど、
うん、
あとはね、見栄えというか、覗いた時に、視野が広いタイプと、うん、そんなに広くないタイプがあったりするのと、あとね、目から覗くところがね、ちょっと外れただけで暗くなっちゃうとかっていうのも見てみないとわかんないんですよ。スペックだけでは。
視野の中の光がっていうか、それが均一ではなく端っこの方が暗くなるものもあるんですか？
端っこが暗くなるっていうか、一つ目に言ったのは、見かけ視野っていうやつで、覗いた時にどんだけ景色が広がってるかっていうのがあって、
うん、
それが大きい方が、わーなんかすごいたくさん見える感がある。
そういうのは、例えば、売り場の、いわゆる昼間の売り場をの状態で見て分かるというか感じた感じでいいんですか？うん、
感じられるけど、比べないと多分分かんないんだよね。
そうするとでも分かんないですよね、買うときには。
そうだから、東京だとヨドバシカメラとかビッグカメラの双眼鏡がたくさん並んで、覗けるところに行って、安いのと高いのを覗き比べてみるのがいいと思います。
ほう、なるほど。
で、その時に倍率と口径が、少しぐらい違っても実はそんなにね、見かけが変わらないので、明るいとこだと。
うんうんうん。あ、
なので、倍率は、6倍から8倍がおすすめで、口径が大きければ10倍でもよくて、はい、で、レンズの先端のやつは、大きめがいいんだけど、あまり大きいとでかくなっちゃうので、っていう決め方。
はい。
で、最後に言った、覗くところから目がちょっとでもずれると真っ暗に見えちゃうって言ったら変だな。真っ暗で見えなくなっちゃうっていうのがあるんですよ。そう、その辺のね、そういった目が外れた時に見えなくなる感じとかも、モデルによって違いますし、あとね、ピント合わせのやり方と、しやすさっていうのが結構違うので、その辺をぜひ、チェックをして買ってください。
じゃあ、まずはなんとなくスペック的にいくつか候補を選んで、あとは実際覗いてみて、操作してみてっていう感じなんですかね。
そうですね。なので、はい、目の幅に合わせて、ピントを合わせてっていうのをやることになるんで、必ず、それをやってみて、いくつか覗き比べて、綺麗に見えるなとかっていうのを選ぶのがいいと思います。ただ、明るいくらいっていうのは、昼間だったり、店内だとなかなかわからないので、直スペックで見るのがいいかな。
結構、目の幅に合わせるのって重要ですよね。
重要。そうしないと両目でうまく見えない
んですよね。なんかちょっとでもずれてると結局片方だけ視野から外れるというか視野がちょっとずれるのですごく見てると変に影ができるっていうのかな、うん、風になっちゃったりするんで、ね、
そう両目で見るとくっきり感が違うんで、
うんうんうんうん、
そうっていうのと、天体望遠鏡を買うのでもいいんですけど、はい、望遠鏡と天体望遠鏡と双眼鏡だと、
はい、
入門用天体望遠鏡の方が安いのもあるんですよ。なんですけど、うん、双眼鏡だと、観光に行った時に、景色を見るにも使えるんで。
あ、確かにそうですね。そう、望遠鏡を山登りに担いでいく人あんまり見ないですもんね。
そうそうそう。うん、だし、その辺も考えて、サイズを見るといいと思います。つまり、
うん、
星を見るには、口径が大きくて、少しぐらいでかい方が、うん、暗い星まで見えるんですけど、
はい、
そんなことも大事は大事なんだけど、うん、これ普段持ち歩くかなって思いながら、大きさ感を見るのもいいかもしれないなと思います。
大きすぎるとなかなか普段から持ち運ぶのは難しいと、そうなると、実際にあんま使わなくなっちゃいますもんね。
そう。なので、その辺で、星を見る専用にするのか、うん、観光に一緒に持っていくのか、うん、どのくらいの大きさだったら自分は持って歩けるのかっていうのを見ながら選ぶといいんじゃないかななんて思っています。
はーい。
ね。なので、連休を前に、うん、双眼鏡を見てみようかなっていうのと、今日はね、どの星がいいよって話しませんけれども、
はい、
二重星とか星団とか、うん、そういったものが、双眼鏡に向いてる星がいくつもあるので、うん、あ、そうそう、おすすめなページというか、美しい星空の宿、スターパーティーっていう、
はい、
星空観察をしてくれるペンションがあるんですけど、
お、
そこの、オーナーさんが書いているブログがありまして、
お、
そのブログに、双眼鏡で覗くと楽しい天体っていう連載があってですね、
うん、
それがなかなか役に立つと思います。
じゃあそこのブログを見ると例えば、うん、こういう二重星があるので見てみましょうとかおすすめのそういうスポット、
うん、
星とかを紹介してくれてるわけですね。
ということです。はい。ということでですね、本編では5月の天文現象について紹介していきたいと思います。 では5月の天文現象についてお話をしていきたいと思います。
はい、
5月の天文現象ですけれども、
うん、
まずは、月なんですけれども、満月は5月11日で、新月は5月の26日になります。
はい、
で、5月はね、新月が2回とか満月が2回とかはなくて、11日に満月、うん、26日に新月と、
はい、
いうことで、ゴールデンウィーク中は、お日様が沈むと、もう月がどっかに見えていて、うん、っていう感じの月ですね。
はい。
で、夜遅くなると、沈んでいくので、暗いところで星を見るんであれば、月が沈んだ後の方が見やすくなります。
はい。
はい。で、惑星の方に行きますと、まず水星。
はい。
水星は、夕方から夜にかけては見えません。
そう。
朝方。
はい。
そうですね。太陽が出る前に、ちょろっと顔を出して、その後、太陽が見えてきて、なんていうの、明るくなって見えなくなってしまいます。
はい。
一応ね、水星が、一番、太陽から離れる日が、
うん、
何日だっけな、水星の、西方最大理学っていうのが、今月というか、5月もあるはずで、18日の、木曜日が、
18日。
はい、水星が西方最大理学ということで、朝方ね、一番太陽から遠くなる日です。
はい。
で、次に金星。こちらも、朝方見えています。2時から3時ぐらいの間に、出現というか、東から登って、朝方まで見えているということで、結構、宵の明星じゃないや、明けの明星としては見やすいんじゃないかな。
うん。
うん。で、明るさもですね、マイナス4灯台なので、とても明るい状況です。
はい。
前も言ったかな、今、金星は、先月に、太陽と地球の間を通り過ぎて、だんだん、地球から見ると太陽の、右側、つまり、西側に少しずつ離れつつあるんですけれども、地球から見て金星は近いところにあるので、やや大きめで、だんだん太陽から見かけ上離れていくっていうところなので、一番明るい時期は少し過ぎましたけれども、まだまだ、明けの明星としては明るく見えます。
はい。
なので東の空ですね。次に、火星。火星はですね、日が沈んだ時には、もう、西の空になるのかな?に見えていて、太陽を追いかけるように沈んでいきます。
はい。
5月だと8時ぐらいに、沈んじゃうかな。8時過ぎですね。次に、木星は引き続き見頃です。
はい。
もう、地球から見て太陽と反対側だった時期は過ぎたんですけれども、
うん。
太陽が沈んだ後、東の空に見えて、結構もう高い位置になっちゃったのかな。夜中中ぐらい見えてると思います。
はーい。
で、土星が、少しずつ見やすくなってきて、土星が、夜8時じゃないや、9時ぐらいか、に、東の空から登って、深夜2時ぐらいに南中するということだし、土星の輪もね、一番開いてる状態。
おぉ。
ツバが一番見える。
うん。
状態に近いので、うん、土星の観察はしやすいんじゃないかと思います。
はい。
はい。望遠鏡がある人はぜひ覗いてみてください。あとね、天文台とかの観望会とか望遠鏡を覗かせてもらえるイベントは、 夕方からね、うん、9時ぐらいまでのタイミングが多いんで、
うん、
まだあれかな、土星を見るにはそういうところでは早い感じがしますが、自分でね、望遠鏡を持ってみるんであればもう見頃な時期と言っていいんじゃないかと思います。
はい、
はい、でですね、月の、月面 X っていうのがですね、
うん、
5月の3日水曜日の夜7時ぐらいに見えます。
ちょうどお休みの時ですね。
そうですね、5月3日、憲法記念日かな、
うん、
の日の、夜7時、
うん、
月が半分になる、日なんですけれども、この日に月面 X が7時ぐらいに見えるはずです。なので、場所がなんとなく分かれば、双眼鏡とかでも確かめられますし、光景が小さい、はい、天体望遠鏡でも確認ができるので、見られる方は見てみてください。ちょっとね、肉眼だと難しいかな。
肉眼でクレーターって見え、ほとんど見えないですよね。
ぼんやりとはね、明るいくらいわかりますけど、
なんと
なくその、クレーターな感じはわかんないからね。
そうですよね。となると、月面 X 肉眼ではちょっと難しそうですね。
はい。
できればなんだろう。昔の写真っていうか、誰かが撮った写真でちょっと予習してから見ると、探しやすいかもしれないですね。ここら辺にこういう風に見えるんだっていう。なかなか、自分で、自力で見つけるのって難しそうですよね、これは。
そう思います。なので、
はい、
月面 X で、画像を検索していただいて、その画像でどっちに見えるかとか、どの辺に見えるかを確認してから見るのがいいと思います。
はい。
なんですが、実は、
うん、
写真というか、月面 X の写真って、望遠鏡で撮ったものと双眼鏡で撮ったものというか、なんて言ったらいいんだろうな。上下左右が180度ぐるりって回転してるものがあります。
あ、ほう。
要は、目で見るのと望遠鏡で見たので、逆さまになっちゃうんで。
ああ、そうか。
なので、うん、その辺の方向感覚を間違えないようにして、確認をしてください。
ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう。なるほど。見当違いのところを探しちゃう可能性もあるわけですね。
そうなんですよ。逆化を探しちゃう可能性があるので、うん、そこを確認してください。
はい。
あとですね、月が、惑星と近づく日を、
はい、
お話ししますと、うん、5月の8日が月と木星が近いです。
はい。
で、5月の14日が月と土星が近い日です。
は
い、で、木星も土星もね、見やすい時期なので、なんだろう。月と、土星、月と木星っていうのは、並んでうまく見えるんじゃないかと思います。
はい。
あと、月と金星が近づくのは5月の23日。
はい。
で、この日はというか、さっきも言った通り、金星はね、明けの明星なので、夜明け前に月と金星が、見えることになります。
なかなか難しいですね、見るのは。
まあ、早起きしちゃったら、見えるので、
うん、
ぜひ見てみてください。
早起きしちゃったらね。
はい、まあ、そういうこともあるじゃないですか。
二度寝します。
あ、うん。それでですね、はい、水亀座、うん、エータ流星群というのが、5月の6日の未明なので、5月5日の深夜かな。
うん。
に、一応極大っていうのを迎えます。
う
ん。そんなに、ね、見やすくはないんですけれども、4月の、25日から、5月の、15日ぐらいまでかな、はやや、流れ星が多い時期なので、
うん、
見てみてください。
はい、まあ、冬に比べると若干ね、その夜の冷え込みも落ち着いてきてるので、まあ、観察はしやすい時期だとは思いますけど、うん、まだまだ寒い日もあるので要注意ですね。
そうですね。あと、
はい、
この水亀座エータ流星群は、
うん、
母彗星っていう、要は何のどの彗星の塵かっていう、
はい、
元々の彗星が、
うん、
ハレー彗星なので、ハレー彗星の、巻いていった塵にこう地球が突っ込んで流れ星になるって思うと、ちょっと、 たくさん我慢できるかなと思います。
そうですね、ハレー彗星といえばハレー彗星ですからね。
そう、有名なハレー彗星なので、
はい、ハレーさんが見つけた彗星です。
ハレーさんが名付けた彗星ですね。
はい、
はい、で、あと、3月だっけな、に月に明るい星が隠れますよっていうのをご紹介したと思うんですけれども、
うん、アルデバラン食ですか？
アルデバラン食というのがあったんですけれども、
はい、
5月の7日の深夜、
はい、
ね、22時、要は夜の11時前後から、うん、0時過ぎぐらいまで、
はい、
今度は5月の7日に、乙女座の二重星っていうのが、月に隠れたりします。
ほうほうほうほう。
これはね、アルデバランよりは、まあ、明るくはないんですけれども、
うん、
ちょっと、変わった感じがあるので、うん、あと、まあ、夜中0時ぐらいだったら見られる人もいるかと思うので、ちょっとお知らせしておきます。
はい。
なので、5月の7日、ほぼ満月に近い、月の、暗い側から、乙女座の、ガンマ星が、月に隠れて、
うん、
1時間ぐらいして反対側から出てくるという感じになっています。
はい。
で、これはですね、南の方が見やすくて、那覇だと、月の真ん中ぐらい、東京だとかすめるぐらいで、東北から北海道にかけてだと、月をかすらないで、進んでいっちゃうっていう感じになるんじゃないかなと思います。
そうか、そうか。かする場所も限定されてるから、場所によってはかすらないで行っちゃうところもあるんですね。
そう。これね、よくよく考えると、恒星、
うん、
要は、乙女座の星は、すっごく遠いところにあって、
はい、
それに比べて月があって地球があるっていう状態で、私たちが住んでるところは、その沖縄から北海道までのこの高さというか、緯度の差があるんだけれども、そのくらいのズレで、星とね、月の関係が、月の半分近く違っちゃうっていうのは結構面白いんじゃないかと思うんですよね。っていうのも考えつつ、見ると面白いんじゃないかと思います。
はい。
はい。という感じで、天文現象のお話をしてきました。
はい。
この時期は、北の空で、大熊座というか、まあ、北斗七星って言ったら分かりやすいのかもしれないですけど、
はい、
が、ほぼ北極星の真上ぐらいに、夜8時とか9時ぐらいかな。
はい。
にあるので、大きい大きい北斗七星を確認すると面白いんじゃないかと思いますし、春の、大極線って言って春に、見やすい星がその北斗七星の、被写の柄の部分ね、持つ方のところを延長していくと、北斗七星の柄の部分、牛飼い座のアルクトゥールス、乙女座のスピカっていうのに行き着くので、はい、そこから、星座とか星を探していくのが、やりやすいんじゃないかと思います。なので、牛飼い座が見つけやすくて、北斗七星が伸ばしていくとね。で、その先に、スピカがあって、今年は、5月だとスピカの近くに木星があるので、スピカも見つけやすいかもしれません。木星の方がずっと明るいんだけどね。で、そこが乙女座で、
はい、
その他にも、獅子座が、南の空に見えているはずです。
はい、レオですね。
で、はい、冬から春にかけての、双子座とかは西の空に沈んでしまっていて、うん、はい、日が暮れてすぐだとまだ、双子座高い位置にいたり、冬の星座がちらっと西の空に見えていますけれども、8時とか9時になると、もう、冬の星座は沈んでいって、双子座が西の空に残っているっていう感じ。で、南の空には、獅子座と、乙女座が、あってですね、はい、東の空には、天秤座が少し見えて、あと、蛇とかっていうのが、見えている頃じゃないかと思います。
はい、蛇。
はい、ということでですね、北斗七星からいろんな星を探してみるといいんじゃないかと思うので、見てみてください。はい、そんな感じで、5月の星空をご案内しました。はい、冬に比べてね、空がすごく澄んでキラキラ感っていうのがなくて、うん、湿度が高かったり曇る日が多いかもしれませんけれども、ぜひ、星空を眺めてみてください。はい、ということで、多分ね5月の連休にかかるんですけれども、休まずに配信できるかなと思っております。はい。はい、また、お休みになりそうな時には、事前に告知をしたいと思いますので、
出張ですか？
引き続き、いや、ゴールデンウィークとかですね。という感じで、はい、今回はこの辺にしたいと思います。はい、そんなエリカの時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メールでお送りいただく場合、リカ、アットマーク、0438.jp、rika、アットマーク、数字で0438、.jp に送ってください。また、番組宛てのメールはですね、私たち、そんなプロジェクトの、ウェブサイトからもお送りいただけます。sonnai.com、そんなに.comのウェブサイトにアクセスしていただいて、そんなに理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、エピソードがたくさん並んでいる画面に行きます。その画面の右側にフォームがありますので、そこから送ってください。はい、皆さんからのコメントや質問など、たくさんお待ちしております。4月もね、結構、たくさんメールもらっているので、引き続き、皆様からのメールをお待ちしております。あとですね、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他に、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そして、そんなことないしという番組の配信をしておりますので、そちらも聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。YouTube での、配信や、Twitter での、情報発信もしていますので、そちらも覗いてみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、そんなエリカの時間 B 第210回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。